奥出雲町稲原地区の原口集落を訪ねると、奇妙な光景に出くわします。一面に広がる棚田の中に、古墳のような丘がポツンポツンと浮かんでいます。近づいてみると、墓石が見えてきます。実はこの丘こそ、かつてこの場所が山であったことの大地の記録なのです。一見、何の変哲もない棚田の風景は、奥出雲の人々が中世から近世、近代へ数百年にわたって丘陵を削り続けてきたことで作り出した特異な光景なのです。この場所を含め、奥出雲のたたら製鉄を背景とする文化的景観は、近年日本遺産に認定された出雲の国たたら風土記の構成文化財になっています。中国山地は古来より寒菜流しと呼ばれる手法で、山を削って取り出した砂鉄と山で焼いた木炭で上質の鉄を作り出すたたら製鉄が営まれてきました。今眼下に広がる広大な田園風景を眺めていると、ここがかつては奥深い山奥であったとはなかなか信じられないでしょう。数百年という長い歳月をかけて人の手が生み出した仕事の偉大さに胸を打たれます。ここまで地形を変えてしまった寒菜流しとはどのような技術なのでしょうか。寒菜流しとは、鉄を作るための材料となる砂鉄を効率よく大規模に採取するために生み出されました。どのようなものかといいますと、まず山掛けを内くわと呼ぶつるはしのような道具を使って人の手で切り崩していきます。削って出てきた土砂は水路を通して水と一緒に下流に流していきます。そして下流に採取場を作り、砂鉄を採取するのです。砂鉄は砂より比重があるので、砂鉄だけが水底に溜まっていきます。こうすれば簡単に土砂から砂鉄を分離することができ、また麓まで人の手で運ぶ手間も省けます。この手法はだいたい戦国時代から始まったと言われています。また山を削った後はそのまま放置せずに必ず再開発を行いました。削った場所に上から土砂を流してうまく形状を生かして田んぼや畑として再利用したのです。目の前の田んぼも段々畑のように段差がついていますよね。これらももともとは奥深い山があった場所で、人の手で切り崩した後に作られた田んぼなのです。寒菜流しは数百年にわたって行われたため、奥出雲町の地形を大きく変えました。しかし、山のすべてを切り崩してしまったわけではありません。例えば、墓地があるような神聖な場所です。まさに今視界に映っている棚田の中にポツンと浮かぶ離れ小島のような丘のことです。その丘の上には墓地があるのがわかります。あのようにもともと墓地や神社などがあった場所は切り崩さずにそのまま残したのです。その結果、棚田の海に浮かぶ離れ小島のような残丘がポツンポツンと点在する独特の文化的景観が生まれました。この区域には数多くの残丘があり、うち一つは本当の古墳の石室が残されています。また残丘の高さから地図に落として推測すると、南から北へ伸びるおよそ 1.5 キロメートルの下状の尾根を上からおよそ10メートル削り、平らにしたことがわかります。現在、奥出雲町の田畑の3分の1は寒菜流しの跡地を開いて作り上げた耕地とされています。ただこれは識別が困難な水田は除外していますので、実際にはほとんど全てが寒菜流しによってもたらされたものといっても過言ではありません。この寒菜流し跡地を利用して作られた水田で採れた奥出雲煮た米は、豊富なミネラルと昼夜の寒暖差によってというおいしいお米として高く評価されています。このように現在の奥出雲町の景観や産業は、かつての基幹産業であったたたら製鉄と密接に結びついているのです。